コラム。伊賀市の文化財142。国指定重要無形民族文化財、ユネスコ無形文化遺産登録、上野天神祭りのだんじり行事。福井町だんじり前水引き幕新町。福井町だんじりには、清園画集月と36花仙図の2種類の水引き幕があります。清園画集月は、幕の裏地の墨書、墨書くから、文政8年1825年9月に制作されたとみられ、同時にだんじりそのものが、文政8年に作られたと推定されています。そして、弘化4年、1847年8月に改修されたことがわかります。36花仙図は、収納箱蓋の墨書から、弘化4年に制作されたと見られています。清園画集月を制作してから、わずか22年で36花仙図を制作しているのは、だんじりの改造により、だんじりの背丈が高くなり、寸法が合わなくなったことが考えられます。清園画集月も36花仙図も、経年劣化による損傷が著しく、このままの状態では、だんじりの巡行に支障をきたす恐れがあることから、清園画集月のうち、前幕の清園画集図を、国指定重要無形民族文化財、上野天神祭りのだんじり行事、民族文化財伝承活用等事業として、令和元年度から3年度にかけて、復元新調事業を行いました。この事業は、国、県、市の補助と指導を受け、京都市の織物会社と刺繍工房が制作を請け負い、令和4年、2022年3月12日に完成しました。今後は、残り3面の水引き幕、月の図も、復元修理していく予定ですので、4面とも完成した時には、新調した幕での巡行にご期待ください。文化財課、電話 229678、ファックス 229667。復元した清園画集図の写真があります。伊賀物セレクション、ナンバー30。問い合わせ、商工労働課、電話229669、ファックス229695。羊羹漬け、2年熟成。伊賀盆地特産の白瓜の芯を抜き、その中に、しそ、生姜、大根などを細かく刻んだものを詰め、秘伝のたまり醤油にて自然熟成させたお漬物です。羊羹漬けというネーミングは、武士や忍者が陣中に常備し、肝っ玉を養う、士気を養う、漬物ということから命名されました。その中でも、2年間熟成した本製品は、時間の長さが生み出す本物の味を楽しめるものとなっています。羊羹漬け2年熟成の写真があります。羊羹漬け宮崎屋株式会社、宮崎春奈さん、宮崎圭一さん。伊賀地方は布引き山系、鈴鹿山系を背後に水は伏流水に恵まれ、また、伊賀盆地の寒暖の差のある気候は霧深く、酒や漬物などの醸造に独特の影響を与えています。 慶応元年に創業し、6代にわたり羊羹漬けを作り続けてまいりました。現在も明治時代に製作された大型木製樽を使用し、こだわりのある醸造をしています。近年では秘伝のたまり醤油を使用したたまり醤油アイスや羊羹漬けドレッシングの開発などにより、若い世代へ伝統の味を広めることにチャレンジしています。二次元コードが掲載されています。宮崎春奈さん、宮崎圭一さんの写真があります。スポーツの力。する、見る、支える。スポーツの日。10月10日月曜日はスポーツの日。1964年、昭和39年に日本で初めて夏季オリンピックが開催され、その開会式が10月10日であったことから、スポーツに親しみ、健康な心身を培う日として、1966年、昭和41年に体育の日として制定されました。2000年、平成12年には、ハッピーマンデー制度で、10月の第2月曜日に変更され、2020年、令和2年には、現在のスポーツの日に改名されました。10月は、気候も良く、スポーツに適した時期です。皆さんも、スポーツで爽やかな汗を流しませんか。スポーツ中はこんな怪我が多い。スポーツ外傷、障害予防ガイドブック、公益財団法人、スポーツ安全協会発行によると、発生頻度が多い怪我は、1、手指の突き指、2、足関節捻挫、3、膝関節の捻挫損傷で全体の4割以上を占めています。これらの怪我はスポーツをする前に十分な準備運動をし、筋力を向上させることで予防できます。日常的な運動の中でも少しのトレーニング意識を持つことで筋力増加にもつながります。市では独自の創作体操であるニンニン体操が体が温まる、肩こりが楽になると好評です。ニンニン体操を継続して行うことで、健康の増進と生活の質の向上を図ることができます。皆さんも怪我の予防として、運動の前の準備体操に、ぜひニンニン体操を活用してください。問い合わせ。スポーツ振興課、電話 229635、ファックス 229694、メール sports.city.iga.lg.jp。 ニンニン体操とスポーツ外傷障害予防ガイドブックの二次元コードが掲載されています。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。カラフル、医療福祉政策課。子どもが人権について学び始めた頃、保育園で学んだことを、スポンジが水を吸うように素直に吸収し、キラキラした瞳で、お母さん、男の子も女の子も好きな色を選んでいいんやで、好きな格好をしていいんやで、と教えてくれる姿に感動したことがありました。ところが何年か経って、女の子、男の子なのにこんな格好、色おかしい、という発言をすることがあり、その都度、そんなことないよ。男の子でも女の子でも 好きな格好、色を選んだらいいよ、と伝えてきました。小さい時はそんなこと言わなかったのにと、少し残念な気持ちでした。ある日、子供がピンク色の服を着た友達と仲良く遊んでいて、後で子供にその子の話を聞きました。すると、私が女の子だと思い込んでいた子は男の子だったのです。頭では分かっていたつもりでも、ピンク色の服を着ているイコール女の子という固定観念を持っていたことに気づき、自分が恥ずかしくなりました。以前に比べて衣服や持ち物も男の子でも女の子でも選べる色や種類が増えてきました。例えばランドセルもカラフルになりました。それでもメーカーや販売店が男の子向け、女の子向けと分けていることがあります。選ぶときはこっちの色の方がいいよなどと親がつい口を出してしまうケースも多いかもしれません。上辺だけのカラフルではなく、子供たちが本当に好きな色を選ぶことができる環境を作っていく必要があります。まずは、自分が気づかないうちに持ってしまっている固定観念に気づくことから始まります。そして、誰もが好きな色、好きなものを選び、認め合える社会にしていきたいと思います。ご意見などは、人権政策課、電話229683、ファックス229641、メール jinkenhyphen-danjo@city.iga.lg.jp へ。コラム終わり。